おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田哲也語りおろし漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。
武田哲也の新しい語り芸をご覧いただけたら幸いです。
動画はインターネット上での配信、2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込みで2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかをお選びください。1月25日月曜から発売開始です。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
いろいろ物入りの季節にまたお願いを重ねまして申し訳ございません。どうぞよろしくお願いしたいというふうに願っております。さあ、それでは本題に入りましょう。今週まな板の上、日本集合論が載っております。これは内田先生が普段ねよくおっしゃってることなんでありますが、改めてという、内田先生頭のいい方なんで、集合論を唱えるということははっきり言って世界全体がこの逆を行こうとしてるんじゃないかと、そのことを警戒なさっているんでございますね。まあ調べたいところから話し始めましょうか。かなさん、
はい、
あなたほら村上春樹さん好きじゃない、
はい、
この方すごい方でございましてね、この人はロシア、中国、アメリカ、韓国なんかでも受けてるんでしょ。
翻訳物がね売れてますよね。
なんで受けてんだろうね。
前哲也さんが、彼の文章はすごく翻訳しやすいというふうにおっしゃってました、哲也さん。
あ、それは内田さんからの受け売りもあるんだ。
うーん、
もう一つね、この人の短編さ、意外と霊的なものが多いと思わない？
あ、
息子をサーフィンで亡くした母親がハワイのその同じ現場に行って幻を見るという、どうも息子の霊がサーフィンでまだ遊んでるようだっていう目撃例を聞くというような話がありましたよね。それから神の子は踊るなんてのも霊的なものを感じるんですよね、
はい、
それが前々日に言った源氏物語における生き霊が登場するというようなことと重なっているのではないだろうか、
はい、
で、そういう物語を作れるっていうのは日本人独特の物語の作り方ではないだろうかと。で、内田師範は、これ本には書いてないと思いますが、世界のいわゆる大国と言われる国が、これからますます、俺たちはピュアであるとか、そういうことを言い出すと、
はい。
そういう世界に対して、日本だけはお願いだからハイブリッドでいてくれと。私たちはいろんな人間が混じり合わないと、国として成立しないんだっていうのを小国ながらも主張しましょうよと。大国はみんなピュアなことを言い出すと、そのつまりその国の政治の主導権を握る人種はこういう人種でなければならないと、この人たちは丸々民族が天下を取るんだみたいなことを言う。で、あと辺境、周辺の国々は真ん中に従えばいいじゃないかとかって言い出すと、そういう傾向、いや、私、ニュースバラエティやってねえから。でも、ピュアであるとか、最初に俺たちがここを作ったとかって言い出す人がいるっていうわけよ。
なんか、ピュアイコールいいことっていうふうに思っちゃってますから。
そう。
はい。
そういう国ってあるじゃん。だってもう、ある国においては、コロナによって死亡した人が第二次世界大戦を超えた国があるわけだから、あの例の大国は、それはその日本なんかには勝ったかもしれないけど戦争で。でもコロナ戦争では負けたんですよ。一番国にとって大事なものは何か？レジリエンス。頭のいい内田先生はそうおっしゃいます。
レジリエンス。
復元力。
は
あ、回復力があるかどうか、
はい、
同じ国民同士が真っ二つに分けて、私はこっちよ、私はこっちよってわーっと喧嘩する、その傷口が何年も対立したまんまのような大国はもうこれから世界をリードできないんだ、
うん、
何があろうともちぎれた国がその中が復元する元に戻るようなそういう文化を持った国が強いんだ、
はい、
そういう国でありましょうよとおっしゃっているんでございますね、
はい、
強国強い国とか大国はリングコートあるいは土俵を独り占めすることを勝利だと思っている経済ゲーム、そこにただ一国が勝つことのみを考えている。でもそれじゃダメなんだと、これからの世界は共感を人に押し付けるようなそんな息苦しい世界を作ってはいけない。うん、これは俺が言ってんのかな、先生かな、多分俺だなこれな、
はい、
こういう過激なことは。コロナ禍医療関係者に感謝を捧げましょうというキャンペーン、
はい、
しきりにメディアで叫ばれましたよね、
はい、
しかし実は声を揃えてありがとうというありがとうには価値はないのだ、
はい、
お医者さんが求めてるのはそんなありがとうじゃないんだ、それはたった一人の心からの感謝しています、その一言があれば共感は成立するんだ、その一人でありましょうよ、
はい、
こういうことですね。これもしかしたら内田さんって言ってないかもしれない80% ぐらい俺が作ったかもしれないけど、俺は内田先生に感謝したい、
はい、
うん、そういうことをいつの間にか俺に作らせている内田先生、
ああそうですよ ね、
内田先生が書いてもいないことを読んでいる俺、
はい、
これだよね、苦しい。明日はね、書いてあることだけ語りたいと思います。この次また明日のまな板の上で。